次に7番宮忠議員、7番宮議員。
今回のですね、北海道の大地震ということで、私もこれから質問いたしますが、観光面についても非常に大変な影響ができているということで、北海道は非常に産業の中ではやっぱ農業ですとか、それから観光というのは非常に大きなウェイトを占めているということをつくづく感じるわけでございます。当庁につきましては、観光立地へ着実な前進をということで、当庁は以前から良寛さんですとか、天領、石油、海、また北前船等の観光資源を活用して、観光客の増加による地域の活性化を進めてきましたが、現状の評価と今後の具体的な推進について伺います。また新潟県知事花住さんが今度就任されまして、先日花住さんのお話を聞く機会がございまして、知事は以前から国土交通省関係に長くおられたということで、交通の面、それから観光の面につきましては非常に経験者でありますし、本人も熱意を持っておられました。新潟県は観光立県にするんだということで非常に強い意欲を持っておられましたが、それに乗りまして、ぜひ出雲崎もですね、なんとか今以上にまた前進するような形をお願いしたいと思うわけでございます。1番目に各施設のことでございます。町内では特にお客さん対象の施設としましては、天領の里、良寛記念館、新月林がございますが、そちらの今最近のですね、来客数ですとか売上等はどうなっているのか、またそれについて順調にいっていればいいわけですが、もし停滞したりまた減少している場合はどういうふうにそれを立て直すのか、その辺の町の考えをお伺いいたします。
町長。
お答えをいたしますが、まず現状をですね、ちょっとご理解をいただきたいと思っていますが、天領の里のですね、来客数につきましては、平成27年度が10万6000人、平成28年度が11万4000人、平成29年度が11万1000人、おおむねですね、横ばいよりまた若干ですね、増えているかなと思っています。売上につきましては、27年度は1億2700万、28年がですね、1億3400万。平成29年度は1億2700万です。良寛記念館の来客数につきましては残念ながらですね、平成27年度は1万1300人、28年度は1万500人、29年度はですね、1万人を切りまして9700人というふうになっております。入館料と物品販売を合わせますと、売上額は平成27年度は700万、28年度は670万。29年度は607万円でございます。新月齢の来客数につきましては、平成28年度が8228人、平成29年度が5503人、売上額は平成28年度が814万円、29年度は549万円となっています。来客数とですね、売上額のアップを目指しまして、今年度からですね、この3施設がですね、町で連携会議を行っておりますが、今までですね、3回開催いたしましたが、7月、3施設の合同クーポン券を7月23日に発行しました。これにつきましてはですね、おおむね好評をいただいておりますし、今後もですね、やっぱり各施設連携を取りながらですね、相乗効果を上げるべくですね、努力をしながら一層のですね、誘客に努めてまいりたいというふうに考えております。
7番宮議員。
今ほどですね、伺いまして、ほぼ横ばいないしはちょっと厳しいというふうな状況で、ございます。 それとまたクーポンの実施等もやっておられるということでございます。はい、じゃあ後でまたまとめてちょっと質問したいと思います。それと2番目ですが、町はイベントということイベント施設の管理に毎年多額の予算を計上しているが支出に見合う効果は出ているのか、特にイベントにつきましては非常に私は担当者も、ご苦労されているなと本当に頻繁に、イベントがございますので、よく、人数で、こなしておられるなということで本当に、つくづく、頭が下がる思いですけれども、その日のですね、実際、今現在町の、観光費は、これ捉え方にもいろいろありますけれども約1億円が毎年、平均で、1億円くらいの、観光費というふうに言われている方で、予算が、組まれておるわけですけどその辺を実際とにかくこれ観光はですね、実際じゃあ何人入ったからいいというものじゃなくてそれと同時にその町の、元気とかまたイメージとかそういったのもあるんで何もかもこれ単純にはできませんけれどもでは一応やっぱり、多額の、予算を使うんであればもっと例えばこういうふうなところの効果があるんだとかいうふうな形ですねその辺のちょっと考えをお願いいたします。
町長、
宮城議員さんのおっしゃる通りですね、観光いろいろなイベントを行っているわけでございますがこれに続きましてはですねやっぱり継続は仕方ないですね直ちにそのものをですねいわゆるその金額なりあるいはですねいろいろな意味のですね、証言で表すことはできないわけでございますがやっぱりですね、このイベント等につきましては目的達成につながるべくですね、そういう工夫を凝らしていかなければならないと思っています。ただですねこれがですね数年的なマンネリ化に陥りましてね、単なる同じことをですね継続にやっているということではですね私はやっぱり効果は出ない。やっぱり多額のですね皆様方のご理解をいただきながらこの観光イベント等もやっているわけでございますのでその時代なりあるいはですねお客様のニーズに応えながらですね常に斬新さとですね興味を一つ引いて、ぜひ大勢また参加いただくというようなことについてですね、検証しながら考えていくということも必要だと私は思っています。今後もですね財政状況も踏まえまして、効果的効率的なですね今申し上げますようなまた議員閣議ですねあるいは町民閣議のですねいろいろなご意向をしっかりと踏まえながらですね官民一体となって、この事業を進めてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。天領の里や農村環境化センターなどですね大きな施設は建設後ですね若干経過時間も経過しておりますので老朽化等もあります。一つこの大事な施設をですね継続に維持するためにはやっぱり大きなですねいわゆる施設修繕に至らないうちにしっかりとですね細かくですね点検をしながらその維持管理を進めるということが大事じゃないかなと思っているわけでございますので、大事な施設でございます。やっぱり長くですね、皆さんから活用してご利用いただくための運営につきましてもしっかりとですねいろいろないように進めてまいりたいというふうに考えています。
7番宮城議員。
次はですね、今現在当地の観光はイベント主体のどうしてもやっぱり集客ということで、多分年間の、出雲崎の観光客をもし分かったら聞かせてもらいたいんですが、多分ですね例えば潮風食堂に何千とか何万人とか、というような形で、それも大事なんですが要するに問題はですね通常イベントがない時でもある程度やっぱお客さんが、来て、今も来てますけどもっとですね多くて、例えば、海岸の妻入りの町並み等は常に、観光客なりが散策しているといったのをですねもっともっと増やしていただきたい。そして、イベントですとどうしても地元に落ちるお金というのは一過性になりますけれどもやはり常時お客さんが来ることによって、出雲崎の、観光関係の方、特に、宿泊施設ですとか土産品を売るとかそういうところに金が落ちればもっと町もね、プラス効果が出たからもっとまた予算も増額すると いうふうな、プラスの循環というかね、なるかと思うんですが、あっちもこっちもね横ばいないし落ちてるとなるとなかなか、ということは地元にもお金が落ちないわけなんで、なんとかですね今後も、まあ、イベントは私は大事だと思いますけど、それがちょっとウエイトが高すぎて通常のお客さんをもう少し増やす方法というか、そういったものをもっといろいろ考えてアイデアを出していただきたいと思うんですが、そのようにどういうふうに考えておりますか。
町長、
観光はですね、私はこういうふうに考えているんですよ。外からの視点とね、内からの視点、そして関わりの視点と、これ3つからなるんですね。やっぱり外からの視点という点に関しましてはね、やっぱり大勢の皆さんから出雲崎町にですね足を運んでいただいて、この出雲崎町のですね歴史文化伝統、あるいは食の変わりもございますが、そういうものに触れ合っていただくことによってですね、まあ通年的にまた出雲崎のリピーターに客になってもらうということをですね考えていかなければならない。内からなる視点はね、やっぱりそういう皆さんがおいでになった、そういう皆さんと関わりを持つ、いろいろな交流をする、そしてですねもてなしの心なり出雲崎町を理解いただけるためにはですね、やっぱり先ほど申せ皆さんから出ている良寛の町としての良寛の心をしっかりとですね出雲崎町なりきの考え方をおいでになった方々にお伝えをする、そういう視点が大事なんですよね。そういうことによってですね関わりの視点、そういう外からのもの、内からのもの、そういうものを創造的にミックスさせながら効果を上げる、端的にですね一つのものを取り上げてこれはこうだっていうんじゃないんですよ。やっぱり通年的に大きなイベントをやる、あるいはですね通常時において大勢の皆さんがおいでいただくような、いわゆるですねそういう工夫を凝らす、そういうものを引き出す、また町民皆さんのですねもてなし、あるいはですね歓待をする、その心を伝える、そこにおけるですね外から来た皆さん、内からのそういうものが根全体となって地域は良くなり、やっぱり観光というものに結び、観光というか町の活性化に結びつくということでございますので、短視眼的、近視眼的でね物を考えはダメですよ。やっぱ長期的に物を考えながら、その中におけるその直接的にまずその時に何をすべきかというものを積み重ね、そのものが大きなですね目標に達するということでございますので、ご理解いただきたい。
7番宮城議員。
今でも言うとですね、今後私なりに今考えることでと要望等を、しています。以前ですね一般質問でも、例えば北前船の、ぜひ日本遺産の登録を、当庁でもお願いしたいというようなことで、非常に町も、前向きで、取り組んでおられまして、先月の、30日でしたか、31日ですかね、長岡市で、北前船フォーラムがございまして、私も行きましたし、教育委員会の担当の方とか十数人、全部行ったわけでございますが、本当全国から来ておられまして、やっぱり皆さんはそういったものをあるものをやっぱり生かして、そして観光に結びつけて全国からお客さんから来てもらいたいという、本当にいろいろな方が発表されましたが、最後は全部そこなんですよね。だから非常に皆さんそれ期待してますので、これ日本遺産についてはぜひですね出雲駅にとっては非常にこれ昔から北前船でにぎわった大きな港でございますので、こういったものを、ぜひ登録になるようにして、そしてですね私はどうしてもこれを今現在は教育委員会の方で登録の準備をされておりますけれども、これを今後観光なりに生かすということになると、やはり私は産業観光課が、重要な、立場になるかと思うので、その辺のですね、連携をですねぜひやってもらって、お互いにこっちだとかあっちじゃなくて、お互いに、相乗効果を生かすような形でぜひ進めていただきたい、これは本当に、私からの、要望でございます。また佐渡の金銀山の世界遺産も残念ながら、今年で4年ですかね、残念ながら落選しましたけれども、この前花水知事の、話を聞きますと非常に 意欲を持っておられまして、まあ、政治とかね、今までの経験を生かして、ぜひ何が何でも、世界遺産を勝ち取るんだというふうな、強く言っておられまして、これにつきましても、まあ、出雲駅は、佐渡金銀の唯一の、荷揚げの港でございますので、これも非常に出雲駅にとってはプラスになるかと思いますので、このようにもですね、今のうちから、準備していただいて、もしなった場合はこうだと、まあ、最も申請が OK になっても登録はその後また2年後になりますので、その辺ですね、せっかくのチャンスを逃さないように、まだ前にも一般質問でお願いしました御金蔵の跡地につきましても近々看板を建てられるということになりましたので、これは大いに観光客にアピールできるものだと思いますので、こういったものをですね、今あるものをとにかく発掘して、それを整備して、そしてそれを活用するということをですね、ぜひ今後ともまた力を入れていただきたいと思うんですが、観光面についてはまあぜひお願いしたいと思います。2番目のですね、ふるさと納税の拡充ということでございます。最近はですね、新聞テレビに見ましてもふるさと納税の是非について非常に、マスコミが大きく取り上げております。つい最近も、野田総務大臣がこのまんまだとふるさと納税が、やっていけなくなるんじゃないかというふうなことで、特に、大体総務省が、返礼品は、30% 以内ということですが、中には4割5割とか、中には外国の商品を返礼品にやっているとかいうふうなことで、本来のふるさと納税とはちょっとかけ離れて、とにかく集めてやれば財源が豊富になるというふうなことがちょっと加熱してますので、これはぜひですね、総務省がやった形で言っていただきたいなと、まあ、正直門がバカ見るようだが困るわけでございます。それで当庁もつきましても、以前からふるさと納税は他の町村よりは非常に多かったわけでございます。以前からだいたい500万とか、600万だとかすごいなと思って、当時はほとんど、ふるさと納税のない町村が、市町村がいっぱいあったんですが、最近はですね、皆様非常に今度力を入れておりまして、多くのところがたくさん出ております。この出雲崎町につきましても確か今年からですかね、サイトでサトフルという民間の業者 を通じまして、寄付金をまあ増加するということで、昨年を見ますと、当庁は2046万円のふるさと納税ということで、前年比412万円の増でございます。ただ私も他の町村と比較しますと、出雲駅は非常に特徴があるなということは、寄付金を納める方というのは256件なんですね。そうしますと単純に256の2046を割りますと、1件あたりなんと約8万円くらいの寄付金になるということは、大口の方がかなりあるということで、非常に他の町村から見ると、まあ、私らはありがたい町村なわけです。その他に見ますと、割りますとね、大体平均が1万から2万です。だからいかに出雲駅は大口の方が多いかということで、ございます。それとですね、以前ですね、弥彦村の小林村長さん、今3年目ですかね、確かやるときはここは弥彦村ほとんどゼロに近かったんですが、とにかくもう財源のためにも頑張らなきゃいけないということで、やられまして、なんと弥彦は今昨年は4億3000万と、南大沼もほとんどゼロだったんですが、市長さんが、新しい方来られてとにかく頑張らなきゃいけないということで、昨年が9億900万というほとんどゼロからのスタートでそこまで来ておるわけです。それで中身を見ますと、非常に米が多いそうです。弥彦もそうですし、大沼、それから、 阿賀町とかありますが、とにかく圧倒的に多いのが、米だそうです。まあ、そんなことですね、当庁もぜひその件を、まあ、今ののに、案ずることなくて、まだまだ工夫によっては増える余地というのは十分あるんじゃないかなと思いますので、その辺の、町の考え方をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
町長。
まあ、宮城議員さんのですねご質問のように、最近新聞紙上はですね、ふるさと納税制度そのものがですねやっぱり危機に瀕しておるということは大きく取り上げられですね、場合によってはですねこの趣旨に反したところにおいては法の適用外とするというような厳しいですね総務省の見解も示され、おおむね反発もあったようでございますが、そういう町村においてもですねその意を返しながら理解をしながらですね対応するというような新聞記事であります。私はね、先ほどから申し上げているんですが、皆さんもおっしゃるようにね、まあ、私はもう管理だけを求めるというのはいかがなものだと思うんですよ。私はねやっぱりこれから観光もそうですよ、物産もそうですよ、出雲だけなりきの地域の宝を磨くというんですよ。宝を磨くという努力をしなきゃね、お金が欲しいんじゃないですよ。やっぱ地域の宝をですね発掘をして磨きをかけて、そして大勢の皆さんのご理解をいただくというのが 本質ですよ。私はそういう行政を進めてまいりたい。そういう意味においてですね、私はやっぱりお金よりも今いいとしてですねご努力いただいている各伊豆崎町のですね特産物をしっかりとですね PR しながら、大勢の皆さんから、金額じゃないですよ、大勢の皆さんからご理解をいただいてご協力をいただくと。私は金は目標にはしません、そういうことはしません。それはあってはならないんですよ。そうじゃないんですよ。地域の宝を磨くということを主力に置かなければならない。そのことがね、将来的には伊豆崎を理解していただく唯一の手段だと思います。お金ではございません。私はお金は求めません。そういうものを求めてまいります。
7番宮城議員。
ですね、まあ、先ほども、申し上げましたが、他の町村は非常に米のウェイトが高いということで、まあ、出雲崎は町はこの周辺比較しましてもどうしてもやっぱり、騒がったりということで、まあ、今土地改良やってますが、それでもなかなか、カンバラとかナスと普通の、耕作条件は、あまり、決して良くないと。ただですね、昔から出雲崎の米はうまいということは、出雲崎の米がまずいということは私はほとんど聞いたことがないんで、その点は非常に私は出雲崎の米は、うまいものだと思っています。そんなことでですね、今現在前にも潮風米の話が一般質問で出ましたが、まあ、それがいいのかどうか分かりませんけど、例えばですね、まあ、出雲崎は潮風米以外に圧倒的に、まあ、地元産の米が、まあ、販売されているわけですけれども、それをですね少しでも有利に、皆さんから知ってもらって、そして皆さんの、生産者の手取りを少しでも預金するというようなことで、例えばですね、まあ、なんとか、当然米にはそれなりの基準は設けなきゃダメですけど、例えば、荻野城三六米ですとか、それから、良寛さんふるさと米とか、まあ、なんとかそういうふうな、ブランド名でも作って、とにかくある程度のものはふるさと納税で、販売できるんだと、うん、そして出雲崎ではこういうところで、やってますから、ぜひ、ね、機会があったら出雲崎も訪れてくださいという、また、売るばっかじゃなくて PR になるかと思うので、それもぜひ考えていただきたいと思います。それとですね、今現在多分、町は全部こういう返礼品は、品物だと思いますけれども、その他に中にはやっぱり出雲崎出身者の方で、なかなか自分は、高齢になったんで、しょっちゅうこの来て来れないという方もかなり出てきていると思います。そういう方が例えばですね、自分の実家の、年寄りのちょっと見回りとか、そういったもののサービスとか、例えば、お墓の、まあ、掃除ですとか、そういうその他、例えば船祭りのですね、ああいう船のところになったら、ぜひ、 乗車券を差し上げますとか、何か物とやっぱそういうふうなサービスですね、そういう心の通うそういったものもぜひ、まあ今後考えていただきたいと。それによって出雲駅のまたさっき実際お金ばっかじゃないです、これによって、まあ、出雲駅のですね地場産品というかその PR と、やっぱり出雲駅のふるさとへの、まあ、思いというかね、そういったのも、できると思うので、そういったことをぜひ考えている。出雲さんどうですかね。
町長、
三輪議員さんのおっしゃる通りでございますのですね、まあ、やっぱり地道ながらですね、お米もそうですね、本当に率直に申し上げまして、出雲駅の米は美味しいんですわね。まあ、食べていただいた私も、まあ、あくびの時に言いますが、送ったりして、友達にお裾分けすると、こんなうまい米はないと、ね、いうような評価をいただいてるんですよ。まあ、宮城さんの社長にね、もう少しやっぱりそういう面における、お沼の前にもですね、負けない出雲駅のですね、まあ、特殊な状況の中で栽培された米をですね、アピールしながら、また一つふるさと納税のやはりその向上につなげるというのも最もだと思いますので、また最善の努力をしてまいりたいと思うわけでございますし、今新しく提案されていますお墓の掃除とかですね、空き家の問題、これもですねやっぱり今の時代の中にそういうですね、サービスも必要じゃないかということを勘案をしながら、今事業者ともですねいろいろ打ち合わせをしながら、これもですね取り上げるべくですね今努力してまいっているわけでございますので、私やっぱりふるさと納税はですね、まあ、重ねて申し上げますが、ただお金ではなくてですね、今議員さんがおっしゃるように本当にこの町のですね特産とされる、まあ、牛乳もそうですし、いろいろなですね魚もそうですが、そういうものにもう少しですねやっぱりお互いがですね、前向きにちょっと取り組んでいただいてですね、この多少なりでもこのふるさと納税のいわゆるですね大きなまた出席につながるような努力をですねしてまいる必要があるかと思いますので、まあ、改めてですねまたご提案の趣旨も十分理解しながらまた前向きに進めてまいりたいというふうに思っています。
7番宮城議員、
これを言うとまた多分町長が怒るんじゃないかなと思いますが、例えばですね私目標ですね、例えば何もやっぱある程度やっぱ目標があった方が頑張るということになるかと思うんで、まあ、企業も大体売上目標というのを作りますけれども、まあ、例えば私はですね1億円と、まあ、今の金額の5倍ですが非常に大きいかと思うんですが、でもこれは私は努力によっては十分可能だと思うし、その中でも特に米ですね、この辺をぜひですねやって、とにかくやっぱり他から見れば、確か看板から見れば1軒あたり の規模は小さいですね、でも質がいいんだというようなことをですねぜひアピールしてやれると思います。また出雲崎はですね東京出雲崎会、また新潟出雲崎会、そういう非常にふるさとを思う方がたくさんおられますので、そういうところにもですねぜひアタックされまして、いやもし分かったらいいやと、少しでも踏まれたどこが、プラスになればいいやというふうな形に、またそこでまた結びつきもできるかと思うので、そういったものをやっていただきたいですね。以前は最初一般質問されましたら、その年のですね、確か東京出雲駅会の総会に、役場の、ね、職員の方行って PR されましたけども、まあ、例えばああいうふうな方法ですね、なんかぜひですねあれだけの組織があるわけですので、約1000人からの会員がおられるということですので、ぜひその辺をアタックしていただきたいと思います。それとですね最近私もちょっと聞いたんですが、こういうサイトの方で各企業に、と契約しまして、そこの企業の、職員の方からふるさと納税をやってもらうということが非常に、まあ、伸びているということで、例えば出雲駅の方の、関係の会社もいくつかあるかと思うので、まあ、その意味をですねぜひ、協力してもらって、ある程度やればその会社が窓口になるみたいですね、まあ、そんな方法もありますので、あまりお金を売るというのはばっかりはないですけど、でお金が増えるということはイコール出雲崎の産品が売れるということなんで、そんなことでぜひですねまた一層努力をしていただきたいと思っております。 ちょっと何かあれば。
町長。
はい。まあ、あの、皆さんですね、ふるさと納税に対する目標額ということでございますが、私はやっぱり先ほどから申し上げますようにね、地図も積もれば山となるということで、裾野を広げながらですね、地道にですね、しっかりとですね、ゆずなきを理解していただき、よし、ふるさとゆずなきを応援しようかというものの基盤を作っている。お金が目標で1億円目標しますから、私たちはやるから応援して、そういうことは私は大嫌いです。そんなことで私はあの気持ちはありません。地図も積もれば山となると、そういう裾野を広げながらゆずなきを理解してもらう。大勢の皆さんからやっぱりですね、いろいろな意味で特産品を買っていただき理解をするということをですね、目標額は私は定めません。そんなことするふだんの方ではないですよ。私はそのことは考えない。ね。まあ、そういう、本当にもう地道なりでも積み重ねですよ。それをしていく。そして、あの、北前線につきましてもね、皆さんからもいろいろご意見ございますが、まあ、日本文化遺産か。文化遺産だ。ごめんさんね、あの北前さんもね、皆さんからいろいろご理解ございますが、やっぱりそうですね、皆さんのおっしゃるように佐渡金山の問題と合わせて、やっぱり北前さんはね、この出雲駅もやっぱり御員さんに指定されることによってですね、また大きく出雲駅を織り込む要素が出てまいります。まあ、来年の4月に、まあ、おおむねですね、正式に加入するというような段取りになっておりますので、まあ、皆さんからご理解いただいてですね、今申し上げますようにふるさと納税、これはですね、やっぱり皆さんのいろいろなご意見もございますので、またそれをしっかりと受け止めながら、ただし1億円集めるくらい構想というような、そういうことだけ私はね、やりたくないです。本当にあの、まあ、それも評価に達成するということはもう最高のことですが、まあ、あのそれなりの最善の努力をしながらね、皆さんがお提案いただけるようなものをもう取り上げながらですね、質問を広げて、実は大きく理解、お金ではないですよ、大勢の皆さんから、まあ、ご理解いただくという方策を進め、なおかつですね、先ほど来から申し上げておりますように、地道なりとね、吉野家を持てる文化遺産、自然をですね、しっかりとまた見直しながら、今2040年問題ね、まあ、いろいろなことが言われております、いろいろな方策を考えておりますが、やっぱり私は原点に帰る今、時期だと私は思うんです。そういう意味においてね、もう先ほど申し上げた地域の宝に、さらにさらに磨きをかけながら、吉野家を追い込むと。いうことを私は大事、机上の黒んじゃダメなんですよ、ね、表現だけしちゃダメだ、そういうものを基本に行動する、そこによって成果があるということを私は考えている、まあ、それによって努力してまいります。
7番宮城議員。
今町長の方からもね、力強い、まあ、ヒントをいただきまして、ぜひあのふるさと納税もですね、やっぱり皆さんあの役場職員の方は本当にあの人材の方が豊富でございますので、ぜひ皆さんからですねアイデアを出してもらって、お、こういうのがあるよというふうになれば、ぜひそういったいい位置をぜひ集めて、進めていただきたいということで、以上で終わります。